さん、こんにちは。
Hello, everyone.
今日も皆さんともに礼拝の時を持てることを嬉しく思います。
We're very happy to be with you today to worship God.
アメン。本当に主は素晴らしく私たちの頭の中で働いています。
The Lord is wonderful and He's working among us.
だから私たちは毎日楽しいんです。
So every day is a celebration.
神様が働いています。
And God is working in our lives.
今日はですね、まあ、ゆうきくんとあとサミーは、いないんですけども、彼は、まあ、ゆうきくんは別の教会でゲストスピーカーで招かれていて、
ゆうきくん is invited as a guest speaker to another church.
でサミーは CGN テレビの収録のために東京に行ってます。
サミー is in Tokyo right now for the filming of the CGN TV.
まあ、さまざまな形で若者たちが用いられているのを見て嬉しく思います。
We're very blessed to know that God is using this
アメン。でそれと先ほど、バーベキューのお知らせがありましたけども、
There was an announcement of barbecue.
もちろんこれは交わり楽しい時ですけども、
This is a fun time for us,
同時に伝道の時です。
But at the same time, this is a time for reaching out.
友達を誘いましょう。
Let's invite our friends.
なんかあのバーベキューで交わって、そして教会に来るようになったとかね、教会に馴染んだとか、そういう証いっぱい聞いてます。
We have heard many testimonies from people through that they were able to start coming to church through the barbecue.
あのなんか東京に引っ越した伊藤雄大さんのお兄さんもなんか招待してるそうです。
雄大さん said he's inviting his elder brother to the barbecue.
まあ、 あのね、教会来るのは敷居が高いけども、
Well, it might be difficult to visit the church.
まあバーベキューなら行くかなというそういう感じです。
Maybe he can come to barbecue.
アメン。そういうわけで、機会を用いていきましょう。
Let's take every opportunity to invite.
アメン。それでは今日メッセージに入っていきたいと思います。
Let's get into the word.
ですね。私たち聖書を読みます。なぜ聖書を読みますか
？We read the Bible, but why do we read the Bible?
それは聖書が神の言葉だからです。
It's because the Bible is the word of God.
私たちの体というのは、この霊、魂、体の3つで成り立っています。
We consist of three parts, spirit, soul, and body.
で、それぞれの部分にこの食物が必要です。
And each part needs to be fed.
私たちはこの体を養うのに皆さんどうしてますか？
What do you do to feed your body?
皆さん、昼ご飯食べましたか？
Have you eaten lunch?
断食ですか？
Or are you fasting?
食べましたね。
I think you have eaten lunch.
まあ、今日休みなので、ね、朝昼兼用という人もいると思いますけども
Maybe you had brunch.
とにかく私たちの体を養うために食物を取る必要があります。
Anyway, we need to eat food in order to keep up, maintain our body.
アメン。また私たちの魂のためにも食物が必要です。
And we need food for our souls.
まあ、あのね、心をですね、私たちの心を健全に保つために友達と交わったり、
to keep our souls healthy, we have fellowship with our friends,
喜びで満たされたり、
we get filled with joy,
あるいは、まあ、勉強とかね、いろいろ準備、将来のための準備もあると思います。
preparing for the future and studying and things like that.
アメン。しかしそれと同時に霊の食物も必要です。
And also we need a spiritual food.
この霊というのはどのようにして養うことができるんでしょうか。
How can you feed the spirit and our spirit?
それはこの神の言葉によって養うことができます。
The spirit can be fed, nourished through the word of God.
まあ祈ったり賛美したりそういうことも含んでますけども、
including praying and worshiping God.
ですから私たちはこの霊を養う必要があります。
So we need to nourish our spirit.
霊というのは外側から見えません。
The spirits are invisible.
あるいは普段からその存在というのはあまり意識しないと思います。
Or we are not even so aware of the spirit.
しかしこの霊の大きな機能の一つは、
But one of the main functions of the spirit is
神様と交わることです。
Is to have fellowship.
私たちが魂を通じて他の人と交わるように、コミュニケーションするように。
As we have communication and the fellowship with our fellows in the spirit in the whole.
神様とのコミュニケーションのためには私たちの霊が必要です。
You need spirit to have communion and fellowship with God.
ですからその霊を養っていく必要があるということです。
So we need to nourish our spirits.
まあそのようなわけで教会ではね、聖書について学んだりするんですけども。
So that's why we study the Bible in the church.
しかしまあ聖書を読んでいても も、まあ、理解できないとかよく分かんないとか、まあ、もちろん読み始めの頃は分からないでしょうけども、それ以外に理解を妨げるさまざまな要素というのがあると思います。
Well, we start reading the Bible and there sometimes there may be hindrances、for our understanding the Bible.
その3つについて話をしていきたいと思います。
There are three hindrances.
1番、心が定まっていない。
What hinders us from understanding the Word of God is number one, our hearts are not settled like God. Steadfast.
まあ、開けなくてもいいけども、第2ペテロ2章14節にはこのような言葉があります。
2 Peter chapter 2 verse 14。
まあ、これ罪人のことなんですね。その目は寛容に満ち、罪に飽くことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。彼らは呪いの子です。この心が定まらない人は誘惑されていると書いてあります。
As it says in this verse, unstable souls.
まあ、これは敵の仕業、サタンの仕業なんですけども、私たち、まあ、しっかり、ね、神様につながっている人が誘惑はなかなか受けにくいです。
When we are so deeply connected with God, we might not easily yield to temptation.
まあ、まあ、誘惑というのは誰でも受けますけども、
everyone is tempted.
誘惑に乗らないということですね。
We can resist it.
あ、これは神様喜ばないって言ってそれを捨て去ることができます。
Well, when our heart, souls, when our spirits are prepared, then we can resist this, the temptation, knowing that this is not right.
そして良いものと悪いものを見分けることができます。
And we can discern what is good and what is not.
ですから誘惑を受けてもこの誘惑に乗りにくいし、罪も犯す。犯そうと思ってもなかなか犯さないという、また犯してもすぐに悔い改めれるというそういうことです。
You are not yielding easily to the temptation and you can resist the sin and even if you commit sin then you can repent fast.
Amen. ですから私たち心が定まっている必要があります。
Our hearts might be stable and firm.
まあ、定まるってどういうことなんでしょう。
What does that mean?
それは私たちがもうしっかりとした土台に地に足をつけているということです。
That means that we need to be standing on the firm foundation.
マタイの福音書7章には岩の上に家を建てた人の例え話が出てきます。
Matthew 7 talks about the person who built his home on the rock.
この岩とは何なんでしょうか。
What is the rock?
文脈から言うならばこれは聖書の御言葉です。
In the context, we can understand the rock is the word of God.
それまでイエス様が三条の水訓という形でさまざまなことについて語ってきましたけども。
Until that time, Jesus has been teaching on the sermons of the mount.
その上に人生を立て上げるということです。
And we build our lives on the rock, which is the word of God.
そして私たちは御言葉を理解するのに心が定まっている必要があります。
And in order to understand the word of God, we need to have our hearts fixed and firm.
第2ペテロ3章16節を開いてみましょう。
2 Peter chapter 3 verse 16。
ここにはこのような言葉があります。まあ、これはペテロの言葉ですけども、第2ペテロ3章16節、その手紙ではパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。アメン。
As also in all his epistles speaking in them of these things in which are some things hard to understand which untaught and unstable peopleTo their own destruction, as they do also the rest of the scriptures.
ここにも心の定まらない人という言葉が出てきます。
Here also unstable people.
そういう人たちはこの他の聖書の箇所でもそうだけど、それらを曲解してねじ曲げて理解して、そして自分に滅びを招いていると書いてあります。
These unstable people twist and distort the word of God.
ですから私たち心が定まっていなかったらいくら聖書を読んでも身になる自分の身になるどころか逆に間違った方に行ってしまうということです。
When our hearts are not stable, matter how much you read the Bible, you end up distorting the real meaning of the word of God.
ですから私たちはこの御言葉を読むために神様としっかりつながっていく必要があるということです。
So in order to understand the word of God, we really need to be really connected with God.
そして死を恐れる気持ちを持つ必要があります。
And also to have the fear of God.
あ、でも聖書難しいという人がいるかもしれません。
You might say, but the Bible is difficult.
でも心配しないでください。
But please don't worry.
この3章16節前半に何て書いてあるでしょうか。
What does it say here?
前半というか真ん中ら辺ですね。このパウロの手紙は理解しにくいところもあると書いてます。
It says here means which are some things hard to understand.
誰が書いたんでしょうか。
Who wrote it?
使徒ペテロです。
Peter.
使徒ペテロでも難しかったんですね。皆さん理解できなくても心配しないでください。だからこの教会でメッセージして解説してるんです。わからなかったら聞いてください。
If you don't understand, please ask.
アメン。ですから心配しない、とにかく読みましょう。
Let's read.
アメン。はい、ではね、2つ目の原因ですね、聖書をちゃんと理解できない原因です。2つ目はこれはね、聖書の翻訳が正確でない場合があります。
is because sometimes there are the translation are not exactly right.
もちろん間違った翻訳でというのはほとんどないんですけども、
there is no complete mistake.
日本語に置き換えるときに翻訳っていうのはね、言葉っていろんな言葉に訳せるうちのどれを選ぶかっていう問題で、ちょっとうまくいってない場合もあるんです。
Sometimes when the Bible is translated in this case into Japanese, it's sometimes harder.
で、まあ昔の聖書いっぱいあったけど、最近のね、この2017年版の新改訳、ほとんどそういう問題なくなってます。
Thankfully, this latestversion of the Japanese Bible is much better.
だけどまだいくつかあるんですね。
Still, there are some parts.
マタイの19章の29節を開いてみましょう。
Let's open Matthew.
だからね、そういう箇所の微調整のためにこうやってメッセージで皆さんに伝えるということです。
Matthew 19:29.
私たちはね、さまざまな教会回って家族についての教えをしています。
We go around different churches and share about the family values.
けれども、なんか教会が正しい家族についての価値観を理解していないということがあるんですね。
Sometimes they are not understanding the priority of family.
それはね、なんか御言葉のが正確じゃない場合あるんですね。特にね、家族に関してはちょっとなんか正確じゃないと思うことがよくあります。
Sometimes because of the interpretation of the scripture.
このマタイの19章29節に
Matthew 19:29.
このまた私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますという言葉があります。
Everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or land for my name's sake shall receive a hundredfold and inherit eternal life.
これを読むときにどういう印象を受けるでしょうか。
What kind of impression do you receive?
あ、分かった。兄弟や姉妹や父や母、子供、畑を捨てたら100倍受け取ることができるんだ。
So that means literally when I leave those things I can receive 100.
もうじゃあ親をないがしろにしましょう。
So, let's neglect our parents.
あるいは子供をもうないがしろにしましょう。
Let's neglect our children.
というようなのは間違った教えです。
If you interpret that way, that is wrong interpretation.
これはね、正しい訳で、この捨てたっていう言葉はね、
The word here left means
ギリシャ語でアフィエミっていうんですけども、
In Greek, it is アフィエミ。
これは手放すとか生かせるっていう意味です。
That means let go.
つまり子供を手放したものは親を手放す。つまりね、手放すっていうのは自分がなんていうかな、自分なんていうか、例えば、まあ、親離れ子離れっていうのがあると思いますけども。
Well, in case of a parent or children, sometimes you were so close and too close, and you need to be, in a way, independent of them. For example, when we raise our children, we teach them and instruct them.
ある一定の時期になると子供を手放していく必要があります。
And then when they reach, the children reach a certain age, we need to start letting them go.
そういう意味での手放しですね。
This left means letting go.
ですから、まあ、この御言葉ね、もちろん文字通り、なんて言いましょうかね、捨てるというか、そのもう本当に諦めるとか、そういうね、意味での捨てるようなことはある、もう含まれていると思いますけども。
Well, this left also means that the, leaving them.
けれど、まあ、手放すという言葉があるということです。
But this, the meaning of it, original word is letting them go.
このね、アフィエミという言葉は、聖書に146回登場します。
This word FEME appears 146 times in the Bible.
まあ、一番かどうかわからないけど、よく使われている言葉は実はね、許すっていう言葉なんです。
And in many cases, this word is used for forgiving.
聖書を開いて許すって言葉が出てきたら、この単語なんです。そう、罪を許すの許すです。
Forgiving. Many times you read the forgive.In the Bible, and it is the same word as this word.
つまりこのことが分かることは、罪を許す、誰かがね、自分に対して悪いことをしたのを許すというのは、それは手放すという意味があるということです。
So, forgiveness also means letting them go.
あるいはこの御言葉は許可するという意味もあります。
Also, it means permitting.
このサタンがイエス様を誘惑したときに、
When Satan temptedJesus,
イエス様が誘惑に乗らないのを見て、
But Jesus was not yielding to temptation.
で、諦めてもう行かせたという言葉がありますけども、
And Satan gave up and let Jesus go. 離れたですね。
イエス様から離れたという言葉があります。
Satan left Jesus.
これもアフィエミですね。
This is the same word as アフィエミ。
まあ、でもとにかく、まあ、今この御言葉に関して言いたいことは、
What I want to say here,
私たちはこの神の御国のために家族を自分が握りしめるのをやめなければならないこともあるということです。
So this scripture means that sometimes for the sake of God's kingdom we need to stop holding on to our families.
そうするときに本当にこのお互い神様にとつながりがしっかりしていくということがあります。
When we do that we can get strongly connected with God.
Amen. はい、では3つ目です。
Number three.
古い思考回路ですね。思考を新しくするということです。思いを新しくする。
Old ways of thinking may hinder us from understanding the word of God. That means we need to be renewed in our mind.
第2コリント5章17節に、
Second Corinthians、
まあ、メッセージでよく分かち合われる言葉があります。
5:17
ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。アメン。
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new.
皆さん、この御言葉好きでしょうか？
Do you like this word?
すべてが新しくなりました。
All things have become new.
すべてとは何でしょうか？
What is all?
すべてとはすべてです。
All is all.
私たちの思考回路、考え方というのも新しくされなければなりません。
Our ways of thinking have to be renewed also.
聖書は言っています。
The Bible says,
新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならないと。
New wine needs to be put inside the new wine skin.
私たちが神様の御業を受け止めるためには、
In order to receive God's word,
私たちの思いが新しくなってなければなりません。
Our mind needs to be renewed.
イスラエルの民はエジプトから出たんですけども、
The people of Israel left Egypt.
もうエジプトでは奴隷だったんです。
They were slaves in Egypt.
奴隷根性だったんです。
They had the slave mentality.
そこで奇跡によって神様がこのエジプトから強制的に民を連れ出しました。
So they were taken by force by God's mighty hands from the slavery to freedom.
彼らは確かに奇跡を見たんです。
they surely saw、
そして喜びました。
and they rejoiced。
もう航海が割れた時に
when the Red Sea opened、
もうタンバリンを叩いてそして踊りながら喜んだんです。
they played tambourine and they rejoiced。
ファローの軍勢がこの海の中に沈んでいきました。
the chariots of Pharaoh、
私たちは彼らは奇跡によって救われました。同じように私たちの人生もそのようにして救われたんです。
way,
それぞれ皆さんの人生に証があります。思い出してみてください。もうイエス様信じてなかった今頃どうなっていたか。もう考えただけで怖
い。
恐ろしい。恐ろしいでしょ、恐ろしいでしょ、恐ろしいでしょ。あなたもあなたもあなたもあなたも指さしてどうするんだ。皆さん指さし合っちゃダメですよ。まあでも恐ろしいですよね。はい、恐ろしいです。でもね、その時に私たちはただ救われただけじゃないんです。
We didn't just get saved。
私たちの思いも思いが新しくなっていないと私たちはその神様の新しい御業を受け止めれないんです。
If our minds are not renewed, then we cannot receive the work of God.
特にね、よくあるパターンが何て言いましょうかね、自分を責めてしまう。
The common pattern is like you tend to blame yourself.
別にね、それダメだって言ってるわけじゃない。よくはないけど、自分で自分を責めてることで責めないでください。
Well, it's not good, but Don't blame yourself because you are blaming yourself.
ただまあそうしてしまうときに、あ、これってなんか違うっていうのに気がついてください。
But when you're doing that, please notice that this is not right.
私たちによくある問題というのは、
Sometimes what happens in our lives,
神様の御心じゃないなというようなことを思ったり行動したりしてしまうときに、
Sometimes we do things that are not necessarily according to the will of God.
なんか自分はダメだと思っちゃうんですね。
Then you tend to think like, I'm not good.
クリスチャン失格。
I'm not qualified.
そうじゃないんです。
No.
そこから始まるんです。
Well, things start from there.
そこから神様の技が働くんです。始まるんです。もしその自分で何でもできるなら神様いらないじゃないですか。私たちはみんな不完全です。
We are all imperfect.
ですからそこから始まらるっていうことを知らなければならないんです。
We need to understand that things start from there.
でそこから期待していくんです。
And from there you have expectation of God.
そして神様を求めていくんです。
And then you seek God.
ですから私たちそういう、ね、考え方変えなければならないんです。 私たちはこの、ね、特に日本人の傾向として、ね、なんか自分を責めちゃうんですね。まあ、他人を責めるよりはいいと思うかもしれないけども、でも他人を責める方がいい場合もあるんですよ。
Better to blame others.
物事にはメリットとデメリットがありますから。
There's an advantage and disadvantage for things.
他人を責めていたら気がつきやすいです。
When you blame other people, you tend to recognize.
まあ自分では気がつかなくても、まあ、周りから見たら気がつきます。
You may not notice, but other people will notice.
そうすると祈ってもらえます。
Then you they pray for you.
まああるいは自分でも気がつきやすいですよね。
Or you,
でも自分で自分責めてたらどうなりますか。なんか分かんないです。ただ静かにしてるだけですからね。だから分かりにくいんです。あと自分を責めるとき何が起こるか。皆さん、私たちは神様の霊を受けたものです。つまり私たちに神の霊が住んでます。つまり私たちは神様ではないけど神に似たものとされているということです。
We are not God, but we are madeImage.
そうであるなら私たちは神様の持つ創造的な力も与えられているんです。神様はこの世界をどのようにして作られたでしょうか。この世界をこの言葉によって作られたんです。光をあれていた時に光ができました。そうですね。アメン。つまり私たちの語る言葉には力があるんです。
Have power.
そうであるならもし自分で自分に対してネガティブなことを言っているとするならば、
If we are saying negative words to ourselves,
それは自分に対して呪いをかけていることになるんです。
It is like cursing yourself.
だから言ってるんです。
That's why I'm saying.
他人を責めるよりはマシとは言えないというのはそういう意味です。
So it is not necessarily better
to blame yourself than blame others. 私たちはこの宣言していくんです。
We need to declare and confess.
ローマ人の手紙の10章17節にこう書いてあります。
Romans 10, 17.
ですから信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通じて実現するのです。アメン。
So then faith comes by hearing and hearing by the word of God.
私たちはこの肯定的な言葉を宣言していく必要があるんです。
We need to confess the positive words.
自分で自分を責めている場合という状態というのは、それは自分に対してこの別の言葉を、反対の言葉を、否定的な言葉を宣言していくことになるからです。
Because blaming yourself is like you are confessing negative things over your life.
いずれにしても大切なことは神様と共に歩むということです。
Anyway, it's important for us to walk with God.
自分の状態はそんなに気にしないでください。
Please don't worry so much about your condition.
皆さんが完璧になることを、私たちが完璧であることを神様は別に期待していません。
God is not expecting us to act perfectly.
もちろん私が聖であるに、あなた方も聖でなければならないというように方向性は示しています。
God is saying which direction you should go by saying be holy as I am holy.
ただ私たちはみんなその途上にあるということです。
We are all in the process.
ですから大事なことは神様と共に歩むということです。
So the important thing is that we walk with God.、
ね、ですからね、もう皆さん人生あまり悩む必要がないということです。
So there is no need to worry about life.
どっちにしようか、こっちがいいかあっちがいいかなんか悩むことってあるかもしれないけど、
You might wonder which should you should choose this or that.
大切なのは神様と共に歩むということです。
The important thing is that you walk with God.
神様と共に歩めばもうそっちが正解なんです。
You're walking with God,
つまりどっちも正解だということで、
so maybe either way is okay.
私たち実は、ね、今週結婚記念日です。アメン。
This week we are celebrating our wedding anniversary.
27年前に結婚しました。
27 years ago.
もう婚姻屋のごとし。
Time flies.
でね、新婚旅行、結婚する前に、ね、新婚旅行どこに行くかって言って、ちょっと2人で意見が合わなかったんです。
When we were discussing where we should go about honeymoon, we didn't agree.
私はイスラエルに行きたいと言いました。
I wanted to go to Israel.
妻はハワイがいいわと言ったんです。
My wife said Hawaii.
ハワイかよと思ったんですけども当時円高ね、1ドル80円ですよ。もう
That time there was a strong yen, so one dollar was like
ほんで間を取ってね、メキシコになりました。
So we decided in the middle, Mexico.
なんでメキシコが間なのか分かんないけども、けれども、じゃあどこ行くのが正解だったんでしょうか。
So which was the right destination for our honeymoon?
やっぱり神様の御心はイスラエルだから、イスラエルに行くべきだ。
God, maybe it's God's will for us to go to Israel.
じゃあ妻はハワイに行けばいい。
Well, my wife should go to Hawaii.
っていうのが正解だったんです。
Was it the right answer?
正解は二人で一緒に行くということです。
So the best answer is that the husband and wife to be.
ハワイ行っても楽しかったと思います。
Even if we had gone to Hawaii, we would have had fun.
今から思ったらハワイも良かったなと思います。
Now and look back, maybe it would have been okay to go to Hawaii.
だってあれからメキシコ10回ぐらい行ってるもん。
Because after that, we have been going to Mexico 10 times.
ハワイも行きたかった。
I wanted to go to Hawaii.
まあとにかく2人で妻のいるところに一緒に行くのがそこが正解なんです。
So the best answer is to go together with my wife.
ですから同じように私たちまず大事なことは何をしようかではなくて神様と共に歩むということです。
So the important thing is what we should do exactly.Instead of that, you should be walking with God.
そうすればあらゆる道で神様が皆さんの人生を祝福してくださいます。
Then in every direction, in every way, God will bless your life.
アメン。ではお祈りします。
Let's pray.
主よ、皆を賛美いたします。
Praise the name of the Lord.
あなたの恵みに満ちた宮田勝利を感謝いたします。
Thank you, Lord, for your gracious.
今日私たちが本当にあなたの御言葉である聖書を理解するのを妨げる3つのことについて学びました。それぞれの人に語ってください。一人一人必要は違います。
Everyone has different needs.
また理解できる度合いも違います。
And also there are different, degrees of understanding.
しかし聖霊様ご自身が解き明かしをしてください。
But the Holy Spirit himself will help us understand.
語りかけてください。
Please speak to us.
また今日は、スモールグループもしますので。
Today we will have small group.
どうぞその交わりを通じて互いに受け取り損なった部分を受け取れるようにどうぞ助けてください。
Please bless this home, a small group so that everyone, understand and, complement understanding through each other's caring.
ハレルヤ、主を感謝いたします。イエス様の名によってお祈